ラジオお聞きの皆さん、こんばんは。 MCK です。
DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。
そんな感じでサタデーナイト。
この番組は職人さん手作りの靴うさぎ屋、あなたの街の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。東京スターレディオからお送りしております MCK と DJ コムのそんな感じでサタデーナイト、
今夜も張り切っていきましょう。
はい、今週のお相手は MCK と
DJ コムと
アシスタントのココです。
はい、本日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今週も皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした、
1週間の疲れをですね、この、飲み会感覚ラジオでねちょっと癒して、リフレッシュしていただけたらなと思います。さあ、今週はですね、もう先週に引き続きビッグゲスト、お呼びしております。もう本当に少しでも長く話したいんで、早速ねお呼びしたいと思います。ココちゃん、お願いします。
はい、キックザカンクルのリトルさんです。お願いします。
はい、こんばんは、リトルです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、
もうね、あのリトルさんがあの先週出てくれたってことで、もうリスナーがもう多分驚いて、その沙汰にリトルさん出てるぞってことで今週多分ね聴取率がガンと上がってるはずなんですよ。
本当に
そうそうそうということでね、あの今日は、
はい、
リトルさんにですね、あの孫沙汰、まあ、名物コーナーがあるんですけど、うん、それにですね、あのリトルさん参戦していただきたいんですが、これ何のコーナーかっていうと、うん、糸お菓子っていうコーナーなんですけども、
はい、
普段ねリスナーの皆さんがお便りでちょっとした面白い話、感動した話、うん、まあ、困った話、何でもいいんですけどね、ちょっとした小話をですね、はい、お便りで送ってくれるんですよ。
はい、
でその小話に対してですね、糸お菓子、お菓子、むなし、この3段階評価をしまして、見事糸お菓子をゲットした方、またはお菓子を5回ゲットした方はですね、孫沙汰のオリジナルグッズプレゼントということでね、そんなコーナーをやっております。
あ、ちょっとそういうあのハードルがあるタイプだと思わなかったので、そうですね、はい、
今日そんなね、あの小話をですねちょっとリゾさんにご用意いただいてますのでね、
行きましょう行きましょう、
うん、じゃあココちゃんよろしいですか。
コーナ
ー参ります。
はい、
糸お菓子。
はい、このコーナーではリスナーの皆さん、本日はリトーさんからいただいたお話を糸お菓子、お菓子、むなしの3段階で評価いたします。見事糸お菓子または5お菓子をゲットした方には番組からプレゼントを差し上げます。
はい、さあリトルさん、
はい、
ご用意いただいたお話、どんなお話でしょう。
でたまたま今日さっきの話だったので、うん、ちょっとこれにしようと思ったんですけど、この収録の日に、友達が誕生日だったんですけど、
うん、
その1週間ぐらい前にインスタの DM で、
うん、
ほにゃららの少女11歳です、フォローさせてもらいました、
うん、
これからも頑張ってください、5月にやるリトルのライブに行きますとお父さんが楽しみにしてますと忙しくなければお父さんの誕生日が近づいてきてるので動画でメッセージくださいっていうDM が来まして、
うん、
なるほどなって言って、何度も娘だみたいな感じで返して、それで動画を送ったんですよ、
うん、
それで今さっきこの ズームだなんだって時にそのお父さんが散々パラ泣きじゃくった後のなんかもう真っ赤な目とぐしゃぐしゃの顔の写真が送られてきてサプライズ大成功しました、泣いてます、本当にありがとうございましたっていうメッセージが今来たばっかりだったんです、うん、
感動の話ですねこれは。
すごいいい話、はい、
すごいいいファンサービスですよね、本当に
ファンサービスっていうのも友達なんですけどね昔から知ってるやつなんですけど、うん、そうでもやっぱりなかなかね、大人になってそんなに Facebook で、うん、あ最近こんななんだなとかそういうの知ってるぐらいで会話したり、うん、そんな遊んだりとかするような感じは最近なかったので、
うん、
そう、まあ、そもそもちょっと娘さんすごいなと思って、この行動力、
11歳の女の子がそれを持って DM 送るってすごいですよね、本当に。
そうなんですよ、そうやっぱり11歳の子、もちろんインターネットもすらなかったですけど、
うん、
DM を送るってこんなにね、うん、と思ってました。そしてそう一瞬思ったんですよ、こうやって僕も答えてはいるけど、
うん、
そんなに不用意に人に DM 送っちゃダメだよお嬢ちゃんって思ったんですけど、
あ
別に何も問題起きないか友達だからね僕は。
そう
だからたまたま起きないけどそう下手にこれからね、11歳だからこれからどんどんラッパーとか好きになったりとかして、あこのラッパー好きだなと思ったら DM とか送ってたら嫌なことも起きるかもしれないし、
あ誰にでもやってたらね、そういうことをね
気をつけてほしい。たまたま僕が常識人で本当に友達だから
動画
送ってますけど、はい、
でも送ってる本人もまさか本当にくれるって思ってたんですかね、どうなんでしょうねそこはね、
どうなんですかね、どのぐらいの角度でというかどのぐらいの成功率だと踏んで送ってきたんだ ね、どうだろうな。
いやなんとなくダメ元で普通はね送るにしても多分来ないだろうなって多分思ってるよね。
でもどうだろう、
友達かどうかもっていうのはあるかもしれないですもんね。
でもくれなかったらきっとその女の子泣いちゃったかもね。
じゃあもう送るしかこっちにやる。いやでも本当に今日は思いましたよね。
いやめちゃくちゃいい。
今日の今日感動したことだったので。
いや感動しました。
タイムリーなね話で、そんないい話。
でちゃんとさお返しをくれるというか、その写真撮って送ってくれる
よね。本当に
もうね、今ちょっと泣いたぐらいじゃないですよね、散々パラ泣いてたある、はい、
でもあれなんだ、我々もキック・ザ・カンクルーを聞いてたような高校生とかの世代だけど、うん、多分そのお父さんもそういう頃聞いてたんだろうなと思うんだけど、11歳のもう娘子供がいてっていう世代なんですね。
じゃあ
ね、そうですねいやもちろん八王子の友達でもう僕子供最近できて、うん、そのタイミングでこっちに乗ってきたっていうのがまずあるんですけど、
うんは
いはい、友達の子供の子供、うん、孫、うん、
孫、
うん、そう、なんか僕子供今度生まれですみたいな、マジで、うんもう俺お前の時のことまだ全然覚えてるよみたいなお父さんのためかみたいな、
ね、いつの間にかそういう年になってんですよね。
とかそれこそなんか八王子サイファーって言って、
うんうんうん、
ドンキの前とかでラップしてた子たちがいるって言って、
うん、
そう一度混ざったことがあるんですよ、その八王子のラッパーと一緒に歩いてたら、ケンちゃん行こう混ざろうって言って、やだよっつって、こんなのって言ったら行こうよなんて言って、そのみんながサイファーフリースタイルしてるところにこう顔を出したことがあるんですけど、
うんうんうん、
そこにも次の日先輩の女の人から、ケン昨日うちの子とラップしたろって言われてそこにあの子がなんて、ちっちゃい子だけは覚えてるんですけどね、そうなんて言って、そうもうそんなですよ、
そういう世代
だったもんね。それこそここじゃ好きなアーティストとか、うん、若いラッパーとかは、自分がそのラジオやってた時にゲストで若いラッパー来た時とかに、うん、初めて聞いた CD が親が持ってた僕らの CD だったり、
うん、
今日お母さんに言ってきましたみたいな、なるほどお母さん超興奮してましたみたいな、なるほど お母さんが好きなの。
そうか、好きなのはお母さんなのかってね。
お母さんが超不安ですみたいな感じするから。あのつって。
あの頃の女子高生ですよ。でも本当我々そういう若い頃の印象がそのまま残ってるから、今こういう話すると、パニクっちゃうんですけどね。キックザカンクルーのイメージがやっぱりああいう若い時のイメージが僕は強いんですよね。だから、
ああ、うん、そうですね。だからあれから20年ですよ。ちょうど
20年、
そのマルチだったりクリスマスイブラップだったりとか、
うん、
そういうも怖くとかで歌ったような楽曲がもう20年前には出てるから、
はいはいはい、ね、
そうなんですね。
そりゃその子供たちがそういう DM も送ってきますよ、ね、
そうなんです、そうなんです。
という世代を超えたね、あの感動秘話がなんとこのタイムリーにあったと、いうことで、
はい、
これはコムさん評価。
いやこれだってさ、こんなことある？だって収録の日にそんな感動的な
ことだよね。
なかなかないタイミングだ。
今日ですよ。
本当に。
じゃあ、
本当はなんか違うのとかも考えたんですけどね。はい、今日タイムリーだったから。
コムさん、じゃあ評価をお願いします。
はい。これはね、意図おかしいですよ。
あざーす。
はい、そうだよ、ね、そうなる、そうなる。いや、
はい、
リトルさん、これね、あのリトルさんだから忖度じゃないですよ、これは本当に。あの結構ね、辛口なんですよ、コムの評価は。
あ、普段は厳しめだった
けど、厳しいですよ。
意図おかしいってそこ出ないけど、これはもう本当に意図おかしいを出すしかない感動秘話でしたよ、本当に。
よかったよ、
はい、本当に。
ということでですね、あのリトルさんにはですね、こちらソンサタのステッカー、そしてですね、こちらオリジナル、シャープペンシル、オリジナルシャープペンシルはですね、第1号です、これ。
あ、
第1号です。 そうですね、そしてオリジナルマスク、この3点セットをですね、リトルさんに差し上げます。
ありがとうございます。
じゃあこれあのリトルさんの手元に届くようにしておきますんで、
はい、
はい、使ってください。ここちゃんいい話だったね。
いや本当に感動しちゃいました。
ココちゃんどうなの、世代的にはさ、キックザカンクールどうなの、ココちゃんだけ若いですよ、若いんですよこの中で。
そうですね、でも僕らって15年やってなかった、そういう15年前に出したアルバムが15年ぶりとか、いや違うな、十何年ぶりのアルバムとか言われてたから、ココちゃんは息をしてる。
そうです。
ほぼ僕らさ、戻してないから
ね。そういうことですよね。あ、そうか。ココちゃん生まれる前か。
だと思います。今22なので、はい。
そっか。え、印象どうなの？キックザカンクルーの印象って。
印象っていうと、多分本当に私が生きてる間の音楽では多分、うん、
ないよね。
ないので、本当に母たちの世代ですね。今、お母さんがっていう、まさにその娘の世代です。なんかお父さんたちの会話を聞いてる感じでした
よ。本当に、こんなこと、このぐらい大げさに年離れてるから、わざとこんな言い方しちゃうけど、うん、あれ、僕らの頃は、ラップがなかったんですよ、世の中に。そう、ラップ、日本語でラップをするっていうことをしてる人が、いたはいたけど知ってる人っていうか、年の手の届く人というか、そうなんですよ。日本語でラップするのってどうやればいいんだろう、すごい考えた世代のちょい下ってぐらいかな。ラップしてる人がいなかったんです。
そう、もう本当に今の音楽の先駆けになった方っていう感じなんですね。
そのざっくり同じ時代ですね。そのなんかここちゃんから離れてるとそのぐらいかな。そう、その
ぐらい。すごい。
DJ ミッターみたいなのあるじゃないですか。こっちのやつがこっちの音みたいな。あるところが日本になくて、
はい、
作ったりとか。
すごい。
日本になかったっていうね。
そう。ああいうのがないからね、改造して作るっていう世代の。ヒップホップの人たちですから、
もう今私が音楽を楽しめているのはもうこういった方々の世代のおかげなんですね。そうだね、本当に。
まあそのアメリカの人たちのおかげです
けど。いや日本に入ってきてないと聞く機会もないので、本当にな
んかだからその今の子たちは本当に生まれて耳がそれで育ってるので、すごく US みたいなラップをみんながみんなできるわけだけど、はいはいはい、そうどうすれば日本語でも分からなくて試行錯誤を重ねたタイプの世代というか、うん、あみんなすごいな若い子は本当すごいなと思ってみんなスムースやっぱり。
で我々なんかでもあれです世代としてはまあそのリトルさんよりは少し今年は下なんですけどもやっぱカラオケに行くじゃないですかで、うん、好きな歌を歌うんだけどラップになるとなんかすげえ下手くそまた MCK と DJ コムとか言っときながら全くできないんですよ
それはねそれはね
あとね人のラップって人のラップなんで結構癖があるからそう僕らでもやっぱ人のラップ歌うの結構 変な感じ、本当にラップうまかったら、うん、多分カラオケに入ってる人のラップが、
うん、
うまく歌えないかもしれない逆にっていうか
そうなんだ
あ
でもまさかこんな乗せ方してくるとはとか、こっちの方がラップうまいパターンがあるから
あ
その字面を見ながら、うわかっこいい乗せ方みたいなのもやっぱあるんでこの感じの乗せ方するなこの人たちはみたいなので、うん、上手い人もうまく歌えないパターンがあるというかやっぱその曲を知らないとできないですよね、うん、コピーしないと結構、
うん、でもやっぱり見てて思うんですけどやっぱりバトルなんかしてる人も見てて思うけどめちゃくちゃ頭の回転が早いよなって思うんですけど、
うん、
やっぱり、
まあ、で私だとクレバーがやっぱりずっと俺らの世代ではずっとあの殿堂入りみたいな感じでこう、うん、もうやんでないでくれって言われるぐらいバトル強かった人で、
ね、
今だともう R してとかね、うん、R しても大会出ないだろうけども、うん、そういう
強かった
時代 で、
ね
ね、あれちょっと違いますよねちょっとどういう脳みそなのかっていうのはちょっとやっぱり
脳みそも違うよなってやっぱ見てて思って、なんでこの瞬間的にその言葉がパッと出てきてしかも乗せてて
本当に
いいのさちゃんと踏んでくんだよね、うん、あれっぽいよねなんか
めちゃくちゃそれまでもさっきの若い人がうまくできるみたいなのと一緒で、例えば15年ぐらい前にリップスライムのメンバーと中にニューヨークで今このぐらいフリースタイルがみんなできてるみたいな映像を見た時に、うわこんなの日本語でやられたらもう終わるなーなんて、叶、
うん、
わないな、太刀打ちできないなんて言ってたら、それは5年後にはやっぱ日本
の
劇でできるようになるんですよね。
あ
やっぱあの浩司富田さんがやってるタモさんのものじゃないけど、うん、誰かがやれちゃうとその後やれるようにみんななるんだなっていうか、
うん、
そうなんかそのすっごく難しかった技術誰かができるとその後割とみんな普通にできるようになるというか、
うん、なんかスポーツに近いものがありますよね。
あスポーツもそうなんですかね。
オリンピックのハーフパイプなんかも一昔前はもうすごい技だなって言われてたものが今当たり前にやられるようになってて数年で、
そうそうそう、そういうことかもしれない
です、ね、リトさんの言ってる話と全く一緒だなっていう思いますね。
うんうんうん、そうなんですよ。だから世代によってやっぱ若い子の方がうまいっていうのは当たり前なんだろうな、こういうことも。
どうですか、でもこの年になってもう MCK も DJ コムもラップできないですけど、この年になっても成長ってでもできるものなんですか。
ただ作るラップに関してはもちろん、成長しますね。でもヒップホップってすごくやっぱりアップデートする音楽だから、うん、ずっとアップデートしちゃってて、
うん、
例えば言うと今ここ何年か流行ってる若い子たちのラップって、うん、あまりスキルがいらないというか、すごい下手くそでもできるというか、ですごい下手くその方がそれっぽく聞こえるというか、アメリカの若い子たちも下手、ラップがあまり上手くないですみんな今は。その昔の尺度で言うと、
はいはいはいはい、
でもそれが良しとされてるし、だからみんな誰でもできるようになって裾野が広がって、
うん、
面白いこと言うやつも増えたし、
うん、
あとなんかね、ただ悪さ自慢する人が多かったですから、うん、そういう現状っていうのもあるんだけど、そんな技術してないので今は、
うん、
でこれがまたねこう何年かこうまたアップデートされて、うん、やたらラップが上手くないと居づらい空気、
うん、
そう になる時代も来るだろうけど、ずっとそれをだから見てきてるとかですね。
そうですね、時代もあるから、きっとそういう時代も来て、
そうなんですよ。リズムの乗せ方も変わるんで、
先駆け的な方が本当八王子にいて、で我々がやってるこのラジオに出てくれるってのは本当嬉しいことですね。はい、さあそんな、リトルさんなんですけども、八王子でですね、5月に、イベント、される予定があるということです。はい、はい、どんなイベントでしょうか。
5月4日 J コムホール八王子でやるんですけど、小島健二祭りと言いまして、タイトル僕小島健二って言うんですけど、出演者のキックザガンクルー、アスタラビスタ、 UL、 リトル八王子少年、そしてゲストに梅田サイファーっていう、まあほぼ梅田サイファー以外はもう全部自分がやってるグループ、自分のソロなので、小島健二祭りっていう、出演者が全部僕関連ということで、そういう強いタイトルになってます。で、梅田サイファーは俺が誰かゲスト呼ぼうと思った時に、たまたまってわけじゃないけど、ちょっと好きで、それからに声かけて、そしたら全員来てくれるってことになって、東京から大阪からいろんな人が全員来てくれるって。今日もね、あれ大阪で野外やってたんですけど、彼らはそう、次は八王子行くぜみたいな。
嬉しい嬉しい。
なんかあるんですけどね。そう、でもそんなこと言ってくれたりとかしてるメンバーもいて、
すごい豪華な、ね、メンバーがこう八王子に来るということでですね、
ぜひぜひ。本当にやっぱ八王子なかなかみんな来てくれないし、八王子の人もなかなかあんまり出てかない人も多いと思うんで、ぜひこういうところで、こういうタイミングで見てくれると嬉しいです ね、
そうですね。ありがとうございます。さあ、ではそのですね、小島健二祭りイベントの詳細はですね、リトルさんの、ツイッターであったりだとか、あとはですねウェブの方で小島健二祭りでですね、検索されると詳細出てきますんで、チケットのお求め方法等々ですね、ぜひそちらから、ご覧いただければと思います。さあ2週にわたりですね、リトルさん出ていただきました。本当にありがとうございました。最後に、リスナーの皆さんに一言いただけますでしょうか。
そうですね、ライブもちろんなんですけど、キックザガンクルーとしてリトルとしてやっていくんですけど、八王子少年って言って、八王子のことしか歌わないっていう自分でルールにして楽曲を作ってるプロジェクトがあって、これはもう事務所とかメーカーとか一切離れて一人だけでやってるものがあって、それは聞いてくれたら、あ、分かる分かるって八王子の人が思えるような歌詞が多いと思うので、ぜひ聴いてみてください。
ありがとうございます。八王子少年としてこうイベント小島健二祭り出るときに、ちょろっとちっちゃい声でラジオソンサタって言ってください。
そういうこと言われた
よな。ありがとうございます。さあ、じゃあということでですね、2週にわたり、リトルさんありがとうございました。ぜひまた番組の方に機会あれば遊びに来てください。
はい、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、
本当にありがとうございました。スペシャルゲスト、
はい、キ
ックザカンクルーのリトルさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
うさぎ屋の尾又です。靴職人さんの手作りの痛くない靴をたくさん作ってお待ち申し上げています。
職人さん手作りの痛くない女性の靴、うさぎ屋八王子店、横浜店、吉祥寺店、ぜひお越しください。
エンディングのお時間です。
今週のそんな感じです。ザ・デイ・ナイトはいかがだったでしょうか。
番組では皆さんからのお便りを募集しております。
お便りはそんな感じでサタデー・ナイト公式 LINE アカウントからお願いします。
皆さんからのお便りを待ってます。ということで、今週もお相手は MC ケイト
DJ コムでした。
また来週、
さようなら。